この間ハリーポッタースタジオツアーに行ってきました。建物の中なんですね、全部。だから真夏に行くのに結構ちょうどいいかなと思いました。一部展示が外とかもあるんだけど、基本的には屋内のエアコンがしっかり効いた中で見られるのでね、なんも今年も暑いからね。だから、気候に左右されない遊びに行ける場所としてなかなかいいのかなとは思いましたね。本当にね、建物の背が高くてね、天井が高くて、本当にね、建物の中に一個ずつこう部屋が分かれてるんだけど、一部屋一部屋がめちゃめちゃでかいんだよね。だからそのハリーポッタースタジオツアーって、ハリーポッターの映画、あとはファンタスティックビーストっていうちょっとこう派生作品があるんですけど、その辺に出てくるキャラクターであるとか、その物語の舞台をほぼ忠実に映画通りに再現した感じの展示があって、なんかね、体験できるエリアみたいなのもあったんだけど、基本的には美術館とか博物館みたいな感じでしたね。だから中をね、歩いてぐるぐる見て回るっていう感じなんだけど、こうね、森とか鬱蒼とした、暗い森とか、あとは魔法使いが買い物をするような商店街とか、あとは魔法を使う人たちのお役人が勤める、魔法省とか、いろいろなものが本当に原寸大で再現されていて、でかつそのワーナーブラザーズのあのエンブレムがこうスタジオのね、入り口についてたのもあると思うんだけど、映画で実際にそのセットを作った人たちを呼び寄せてリアルに再現してるんですよね。いや本当にね、すごかったですね。規模感がこんなにっていう風に思いました。あと展示の構成の仕方がすごく良くて、例えばこうダイアゴン横丁っていう魔法使いが買い物をするエリアがあるんだけど、本当にね、街並みが25メートルぐらい、もうちょっとかな、50メートルぐらいにわたって表現、再現されてて、で、両側に2階建て、3階建てとかの建物があるんだけど、あのね、最初ね、黒い、こう、前の展示室から黒い廊下を通って、で、そこがね、ちょっと暗いんだよね。で、角を曲がるとダイアゴン横丁バーン広がってるみたいな感じの構成になってて、やっぱね、そういう展示の仕方がすごく良かったですね。声出ますよね。うわーっていう、ダイアゴン横丁だって思いました、すごく。だね、結構感動できたのかなと思ってますね。いや、ダイアゴン横丁もね、一個一個すごいリアルで、なんだろう、ディズニーを引き合いに出すのダメなのかもしれないけど、ディズニーランドとかもさ、こう細かい装飾とかってすごくきちんと作ってあるじゃないですか。並んでいるところとかで、例えば、スターツアーズとかビッグサンダーマウンテンとか並んでると、細かいところに、その樽が置いてあったりとか、こう SF 関連の何かが置いてあったりとかするんだけど、一つ一つすごいリアルじゃん。それを上回るリアルさで再現されていて、いやすごいなと思いましたね。魔法使いが行く、ほうきを買うお店とか、あと魔法使いの袋を売ってるお店とか、あとそのグリンゴッツっていうゴブリンがやっている銀行があったりするんだけど、銀行ね、結構その柱がかしいでたりとか、なんかね、ちょっとこう造作が不思議な感じなんだよね。歪みが入ってたりとかして、そういうのもね、本当に映画通りだったはぁーと思って、もうなんか口が開きっぱなしみたいな感じでしたね。いやー、よかったです。あとそれ以外にも、そのスタッフの人たちが映画を作るにあたって、その何をしてたのかっていう技術的な面とかも結構きちんと展示されてて、そこも良かったですね。その印象的だったのが、音響のエリアで、そのドラゴンの羽の音とかを、こうね、皮をね、こう自分でバッサバッサってこう振って音を録音したりしていたというふうに、言ってる映像があってですね、なんかね、こう実際のスタッフの人が映像に出てきて説明してくれるんですよね。それもすごく良かったですね。ドラゴンってさ、いないじゃん、今のさ現代の世の中に。 だからこういう音かなとか、鳴き声はこうかなとか、なんかそういうのをいろいろ試行錯誤しながら、こういろんな音を録音して、それをこう重ね合わせてドラゴンの吠えてる声にしたりとか、羽音にしたりとかっていうのをすごく工夫してやってたみたいです。足音一つとってもどこを歩いてるかで全然その音が変わってきたりするし、人の声、演者の声を取る時も、例えば魔法のね言葉を詠唱するみたいなシーンがあるんだけど、戦ってる時は結構こう相手を攻撃しなきゃいけないから強い口調でこう喋るし、何かこう暗がりとかで明かりを灯すための魔法の場合は小声になるけど、まあそれによってやっぱり録音の方法とか編集の方法とかが変わってくるし、他の音と組み合わせた時のことも考えるっていうような話をしてて、職人技っていうふうに非常に思いましたね。あと印象的だったのが、その音響のところで、なんだろうな、あのハリーポッターの中で何かねこう、いわくつきのものみたいなのが出てくるんですよね。呪われた物品みたいな。で、それの効果音みたいなのがあって、それの効果音を探すときに、不快な音っていうのを中心に探したっていう話をしてて、不快な音の代表例にブブセラって出てきて、ちょっと笑いましたね。ブブセラってさ、サッカーとかでこう応援するときのやつじゃん。ブブセラって不快な音なんだと思って。でその少なくともその音響をやってた、音響でその特殊効果音か、特殊効果音をやってた人にとっては不快な音の代表例がブブセラだったんだなっていうのがすごい面白くて、それをなんか覚えてますね。まあ、あとねその曲、映画の中でいろんな印象的な魅力的な曲が流れるんですけど、その曲を作ってる人はですね、映画のための曲っていうのはその機能も大事だって言ってた。機能性と、まあ、あとその、なんだろう、美しさみたいな、で、その二つのバランスが大事だって言ってて、確かにその通りだよね。なんか、こう、やっぱり見てる人とかの気持ちをかきたてるような、こう、演じてるキャラクターの気持ちに、こう、沿うような曲が必要じゃん。で、それって、美しいだけではダメで、機能性も備えてないとダメなんだなっていうのよくわかるんだけど、その考え方をその人はどこから引っ張ってきたかっていうと、日本の建築家の安藤忠雄さんの考え方らしくて、はぁーと思って、天才たちが相互に影響し合っているということと思って、ちょっとすごい感動というか面白いなと非常に思いましたね。あとね、ハリーポッターの中で、こう、巨人というか体が非常に大きいキャラクターが出てくるのね。ハグリッドっていう名前のこう髪の毛とかもヒゲとかもすごいもじゃもじゃで、で背が高くてこうすごくがっしりしてるのね。で森番をやってる人なんだけど、ハグリッドって他のキャラクターよりもかなりでかいのね。多分3メートルぐらいあるかな、ちょっとなんともわかんないですけど、ただそれを演じてる演者の人って実際にそんなに大きいわけじゃないのね。体格はすごく良くて背も高い人なんだけど、本当に3メートルあるわけではないので、なんかねアニマトロニクスっていう、技術を使っていて、まあだからロボットみたいなことだよね。シリコンの顔がついているロボットを作って、なんかその遠くから遠景からの撮影の場合、その元ラグビー選手の2メートル以上身長がある人に、まあ、そのロボットの頭をつけて体とかもこう肉襦袢を着せたりして、こう大きく見えるようにして撮影をしてたらしくて、そのハグリッドのアニマトロニクスの頭だけ展示されてて、え、怖っと思いましたね。ハグリッドの頭だけあると思って。でね、こう顔がねすごい表情豊かなんだよね。ああこんな感じのものを頭部にこうくっつけて撮影してた人がいるんだと思って面白かったですね。重いだろうと思うんだけど、それを着て遠くから撮影されてた人がいたらしくて面白かったです。あとね、作中にすごいね立ち入ってはいけない禁断の森みたいな森があるんですけど、その森もねすごい忠実に再現されてましたね。木がいっぱいあって、で至る所からこう霧みたいなこうもくもくしたものがこう出てきてて、いやすごい良かったですね。その森にいるクリーチャーとか森を守っている、モンスターみたいなものも実際いて、 映画と一緒って、まあそれ映画に即して作ってるから映画と一緒なんだ当然なんだけど、すごいって思いましたね。で一個一個のキャラクターとかを作るのにやっぱりそのスタッフの人がいて、スタッフの人たちがどういうところに苦労して、まあ何をリアリティとするかみたいなのを考えながらちゃんと作ってて、それもね展示物の横に書かれていたりとか、動画とかでねこう実際に展示物の横にこう掲示されてたりとかして、非常に面白かったですね。いやなんかなんだろうな、まあ、もちろん作品を見ていった方が面白いかなとは思うんだけど、なんかそういう造形物とか見るの好きな人は結構あんまり知らなくても面白いんじゃないかなと思います。ただね、あの作品のネタバレを含むかなと思うので、決定的なものは含まないけど、映画見る予定ならやっぱ見てから行った方がいいのかなとちょっと思いますけど、いや面白かったですね。まあ、あとそのグリフィンドール、あの寮がね分かれていて、ホグワーツっていう魔法を勉強している子どもたちが通う学校があって、そこはね4つの寮に分かれてるんだけど、それぞれの寮の談話室とかがあって、スリザリンっていう蛇がエンブレムになってるすごいね悪い魔法使いをたくさん輩出してる寮があるんだけど、そこの寮の談話室とかも表現とか実際にあったんですけど、すごいねかなり近くまで寄れるんですよね。なんかこうガードとかがなくて、これ椅子座れちゃうよみたいな、座っちゃダメなんだけど、なんかそういう展示物と非常に近いっていうのも良かったですね。だからこれキャラクターのベッドですっていう風になったら、ベッドに手伸ばせば触っちゃダメだよ、触れるぐらいのところにベッドがあったりして、その近さが非常に良かったなという風に思います。ただね4時間うろうろしたらやっぱり疲れてしまって、体調とか体力や気力が万全の時にもう一度行きたいなともなんか思っております。いやハリーポッタースタジオツアー非常に面白かったです。いや次はねホグワーツ城とホグズミード村が表現されてる USJ に行きたい。梅塩でした。